葉、全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に浸れ。知れ、主こそ神にますない。我らを作れる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その松の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえる。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずよに及ぶべければなり。唱詠539番を賛美します。 購読文25C103点。我が魂よ、主を褒めまつれ。
我が主なる全てのものよ、その富よりの力を褒めまつれ。
我が魂よ、主を褒めまつれ。
その全ての恵みを忘れる中で、
主は汝が全ての不義を許し、
汝の全ての病を癒し、
汝の命を滅びより贖いに出し、
美しい人を憐れみと汝に葬らせ、
汝の口を良き者にて明かしめたもう。
たとえ汝は我らにて、私のことは汝のなら、
主は我らの罪の傘に従いて、我らをあしらいたまわず、
我らの罪の傘に従いて、罪に止まらされない。
主を恐れる者に主の賜物その憐れみは大いにして、
天の強いと高きがもとし、
その我らより咎を遠ざけたもうことは、
我らの強い高きがもとし、
主の己を恐れる者を憐れみたもうことは、
父がその子が憐れみはもとし、
主は我らの作られし様を知り、
我らの自由になるほど大きな恵まれなさい。
人の弱いはつかのごとく、
その使えるはずの羽を落とし、
羽すぐれば伏せて後なく、
その厳しい心に触れば名を使われない。
しかわれの主の憐れみは、とこしえよりとこしえまで主を恐れる者に至り、
その羽が好きは羽の名は羽に至らん。
その契約を守り、
その御作しを心に留めて行う者と申しもなるなる。
主はその御蔵をもろもろの天に固く据え構える。
その御作しよは一つの者の恵みある。
主に使う使いよ、主の御言葉の声を聞き、その御言葉を行おうまつらうよ。
主を褒めまつれ。
その番組よ、その御心を行おうしもべらよ。
主を褒めまつれ。
その作りたまえるよろずの者よ、主の祭りごとの下なるすべてのところにて主を褒めよ。
我が悲しみよ、主を褒めまつれ。
信仰告白を告白します。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じ、かつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によみてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の言うべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって、神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえる。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して不当したのを。この新たな恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の義を結ばしめ、その御業を成就したのを。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主のバクさんとの聖霊典を取り行い、愛の技に反映する主の再び二人たもを待ち望む。彼らは各信じ、両の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿る まれ、本気を切らずのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえ、天に上り、全能の父なる神の身に出したまえ、賢い二人で生けるものと死ねるものとを裁くさまは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの地を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書、詩編第37編。1節から3節までを朗読します。旧約聖書、詩編第37編、1節から3節、旧約聖書の778ページを開きます。詩編第37編ダビデの歌。悪をなす者のゆえに心を悩ますな。不義を行う者のゆえに妬みを起こすな。彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからである。主に信頼して善を行え。そうすればあなたはこの国に住んで安きを得る。
この教会の宣教の任に当たっております牧者をはじめ、教会の一同あなたがお招きくださいますように願いを申し上げます。全国にある教会が信仰に燃え、御言葉を愛し、また力強い宣教の歩みをなすことができますようにお願いしておりま す。このような世界の情勢にありましても、あなたの皆によって建てられておるところの教会が何よりも大きな重荷を負うことを光栄としながら、信教の任に当たることができまして、真の平和と恵みが到来することができますように、我らを励ましてくださいますようにお願いいたします。今日我らはまた御言葉を学ぼうとしております。この御言葉の家にもあなたがお望みください。どうなら領事宿の意識を非常に持っております。この時を祝福します。今日あなたもなくとに妨げられて、本当に病の地にあって今日これが集まることもできますので、お大姉妹たちを支え入れてくださいますと御子にありましても、我らの主が共においでくださいますように願いを受けます。神に当たります。感謝と願いを大取りの主の主イエス・キリストの皆によって聞き出す。アーメン。
賛美歌聖歌のプリントしてあります338番を賛美し、
祝式を行います。
前者の代価と題しまして、宮内牧師より御言葉を唱えながら続けると。
今日は、旧約聖書の詩篇のことを語らせていただきますので、どうぞ詩篇をお膝元に開いていただきまして、詩篇の第37節。今日は皆さんと一緒にこの詩篇を読むつもりでお話を申し上げたいと思います。私たちはこの世の中に生活いたしますのに、正しく正直であろうと思うと誠に苦労をいたします。そうして勇気がいるものであるということを経験するのであります。しかしどこかで私この世の中に妥協をしないで勇気を決断を持って、果たさなければならないことがしばしばあるわけであります。それで、青年にいたしましても最初に親元を離れて、自分は一人で、勉強をするとかあるいは就職するとかということに出かけるときに、親からいろんなことを言われるのでありますが、その時に果たして自分は善とか正義とかっていうのを全うすることができる、若い時はそう思っておりますけれども、だんだんいろんなことを経験するにつれて自分を割引するようになる、そういうことがあるのであります。また、とても自分の力では及ばないような試練にあることがありまして、その時にはまた何かどっかで妥協してしまって後まで悔いを残すというようなことがあります。まして自分の仕事がどうしてもうまくいかないというふうな、そういうことにもこの人生では私たちはしばしば突き当たりまして、その時にどうする、あるいは、どうかなと思うようなことでも金は儲かるというような話を聞かされたときに、どうするか、また自分の家庭で、どうも面白い家庭が面白くなくて厄介なことがというようなときに、男子と限らず女子と限らずですね、他に大変魅力のある人になる、そういう時にどうするというような問題だ。自分しかわからないことで、これはもう他の人にはわからない、そういうことは本当はないんだと思いますけれども、これはもう自分しかわからない、自分が黙っておれば誰もわからないというふうな時に、果たして私たちは正しくあることができる、こういうことでしばしば心にあります。それで人間にとって、私たちにとって一番大事なことは、何であるかというと、私たちがどれだけのものを持っているかということではなくて、私たちがどう生きるかということが私たちの生き方の問題であると思います。ある一人の知人がありまして、その知人がどうもサラリーが少ないので、いつでも不満に思って、以前にはその人は、その主人は大変大きな住宅会社に勤めていて、ところがある時に言われてから今度キャンセルになったあの住宅は欠陥住宅、それでその欠陥住宅ではあるけれども、あれもう一度塗り直して、一般に見えるようにして、それでもう一遍塗りに出したらどうか、それを一つやってくれるかと言われた時に、その人はそれほどの不祥事です、私はそういうことをすることはできません、断るためについに職を失って、もっとさらに少ないところに行くらだろうとなった、奥さんは大変不満でありまして、もっとたくさん収入を持ってくれたならば、もっと大きな家に住んで、もっと ちはこんな貧しい生活をしなかった。こういうふうに言って年中不満に思っている。こういうふうな、ことに、直面しますと、まあ、世の中にこういうことに直面することが終わりだろうと思うんですけど、その時にどうも自分が善をするところのものであるということは割の悪いことだというふうにいつでも思っているんでしょうかということであります。これは今始まったところの問題ではありません。昔の古い旧約聖書の時代の人も同じようなことを経験したのであります。で、前置きがだいぶ長くなりましたが、それがこの37節のところに書かれているわけでありますが、どうかそれをご覧いただきたいと思う。悪をなす者の家に心を悩ますな。不義を行う者の家に妬みを起こすな。彼らはやがて草のように衰え、青葉のように青葉のようにしおれるからである。悪をなす者の家に心を悩ますな。こういうことを詩編の記者は歌っているのであります。で、どうもその世の中を見ていると、この37編の初めに書いてあるように、不正をしておるところのものがどうも繁栄しておるように見える。貧乏で悪いこともしないのに手を洗っておるというふうな人間はどうもそんな立場に追い込まれているというふうなことが、私たちの人間としての経験の中にいつもあるようであります。ところがこういうふうな人生を起こる、そこに書いてあるように悪をなす者という言葉が書いてありますけれども、善の善なんていうのは何でもないんだと言って否定をするところの人々に本当の神の恵みと幸せがあるであろうということを考えますと、どうもそのようには本当は言っていないのに、私たちはそれが本当のように見えるというところに問題がある。二節をご覧になると、彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからだ、こう書いて、ところがなかなか見ていると、彼らはそういう具合にかなり声を取って、そうして口を空に向けて、神なんていうものはあるのかといって大変そうしている、こういうふうな状態であります。しかし私たちはいつでも少し物事を長い目でもって見ることをしなければなりません。お金の問題で多くのものを失ったところの人は、違ったところにおいて大きな喜びを得ているということも私たちは知らなければならない。よく長い目で見て、本物と偽りのものと比べてみればどうであるか。彼らは非常に栄えるように見えているけれども、少し時間を置いて私たちは見ておりますと、草のように瞬く間に枯れてしまうし、青菜のようにすぐにしおれてしまうということが、そうなっているということは、日頃の新聞をご覧くださればよくお分かりくださると思います。あのように栄えておったところの人々が、今日は一体何があるだろうかというようなことを、私は目の前で見ておるのですけれども、なかなかここに書いてあるように、どうもそういう人々が妬ましいというようなところがあると同時に、私たちは本当のものを見ることを誤っているということがあります。35節をご覧くださると、そこには、私は悪しき者が突き誇って レバノンの紅白のようにそびえ立つものを書いた。それが私たちにとってこの中の一人の経験であった。悪をなすものというのを別の訳では、主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよく跳び来るのを私は見た。こういうふうに新しい聖書では訳しております。平平とした大きな木のことをレバノンの子聖書では申しますけれども、実にすごい素晴らしいものです。そのように私たちの目には見えることがある。けれどもこの37編というのは、本当の知恵というものは何であるかということを考えなさいと言っている詩編であります。でその35節の次に36節をご覧になりますと、しかし私が通り過ぎると見よ、彼はいなかった。私は彼を訪ねたけれども見つからなかった。あのように有名な人ところで、あのように、まあ、勝ち誇ったところのことを立教というところの人で、大きな屋敷を持っていたけれども、ある時その屋敷の前を通ったら、まるで家が崩れて空き地になっていたというようなことを私は経験した。そのようにこの知恵は私たちに、本当の人間の本当の知恵というのは何だということを言っているんです。でそこで私たちは自分の生涯を短い意見でもって考えてはならないわけである。人間の長い生涯のうちに私たちはどうあらねばならないのであろうか、あるいは私たちが人生の終わりに向かっていくときに、どういうふうに私たちはあらなければならないか。25節をご覧いただきますと、そこのところには、人の歩みは主によって定められる、主はその行く道を喜ばれる。人間の歩みというものの中には、神がその背後にお入れになるんだということを私たちは忘れてはいけない。多くの人はそのことを問題にしないで、そうして、表面的な繁栄だけを望んでいくけれども、本当の歩みをすることができない。実は私は長年
生活をしてみたいものとして
今も正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が食物を肥やすのを見たことがない。こういうふうに書いてあるんです。ある時、物乞いをする人がやってまいりまして、牧師のところへ来たならば、きっと、牧師っていうのはみんな甘っているだから、牧師のところへ行けば、教会へ行けば必ず何かくれるっていうふうなことが文献の中に広まっているというふうにやってまいりました。でしかもそのまま大変困って、非常に困っているから、おにぎりの一つもくださいと言えば、私は喜んでおにぎりを差し上げると思います。ところがその人が、私は埼玉県のどこどこの教会の信者ですが困っておりますから、どうぞ助けてくださいと来ました。それで私はその時にその人に申しました。君がキリスト教の信者であるということを言わずに私のところに来た、君が おにぎりを2つもらうことができたけれども、聖書の中に正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が食物を肥え歩くのを見たことがないと書いてあった。今日は耳を開けられない、その人がしまったと言って帰っていきました。それで私は、これは私どもの長い目を持って一つものを見ていくものの経験であるということができると思います。どんなにクリスチャンは落ちぶれても、人に物を振り歩くような人間になってはならないし、また信仰をしているところのものがそういうことになることはないと、私たちはこの聖書の御言葉が私たちを保証しておると、こう考えておりまして、それで人間に一番大切なことは、結局は神を自分の生涯の本当の立場にして生活している。で、神が私たちを帰りに愛していてくださるということを自分の生活の本当の基礎にしているということである。11節をご覧くださると、しかし乳がんの者は国を継ぎ豊かな繁栄を楽しむことができる。豊かな繁栄ということは、これは心の豊かさを言ったものであります。しかし偶然に でありましょうか、おそらくこのところを読んでいられたに違いないと思うのでありますが、イエス・キリストは三条の説教の一番初めに、心の貧しい人は幸いや、その人は強すぎであると心を言っておいでになります。おそらく今日日頃読んでいかれて、キリストはそうおっしゃったのであろうと思っているのであります。私たちが善を成すためには大変たくさんの犠牲を払わなければならないと人々は言いますけれども、私は犠牲を払うということよりも祝福の方が大きいと考えております。それでこの聖書の中から、終わりに我々の信仰生活について大切な鍵がいくつか書かれております。それを皆さんと一緒に読んでみたいと思います。その37編の3節に、主に信頼して善を行え、そうすればあなたはこの国に住んで安きを得る。世の中には善をしているということをテレビで広告しておるところの人がありますけれども、その言い方を見ておると、自分の名誉のためにはやるけれども、神の栄えのためにやっているとは考えられない。主に信頼するということを私たちは自分の人生では神に信頼して生きていくということが本当に大切なことです。また4節をご覧になると、これが2番目、主によって喜びをなす、主はあなたの心の願いを叶えられる。2つのことがある。主に信頼、主を喜ぶという、そしてそこで祈ることができる。主はあなたの心の願いを叶 教理運動書という18世紀に作られました素晴らしい信仰運動書がありますその第1話ですね人にとって人生にとって一番大事なことは何であるかというと神に栄光を期し神を喜ぶことであるということでありますその英語で書かれたものでありますけれどもその神を喜ぶという言葉にエンジョイという言葉を使っています今の人はエンジョイというか享楽をするということに対してもっと純粋な意味で神を喜ぶエンジョイという言葉を使っているその人々のそれをの信仰の文字を作った人々の厳重な信仰がそこに現れている自分の生涯神をこそ私たちの本当の喜びとして昨日のお葬式で、息子さんが挨拶をしました父親は本当に完全な父親であります本当に完全な父親でありました本当に誇りに思っておりますという挨拶本当にそのような人であり父を喜んで彼らは子供たちは必ずしも 100% よくできている人であり失礼ながらそういう昔からのことを知っております親に心配をできるかと思いますけどいつでも親の子は素晴らしい人であると思ってそう思いますところが私たちは子供はその親のことを喜びに思って誇りに思っております。なんと素晴らしいことであれば、私のなくても及ばないというふうに。けれども、我々の本当の魂の父でおいでになりますけれども、神を私たちの喜びとするということが力強いことが世の中にあります。それから、次のことはですね、その次の節をご覧くださいとあなたの道を主に委ねる主に信頼しろ主はそれを成し遂げたいあなたの道を神にお任せなさい困った時に私たちはどんなに困ってもその時には疑わないで神に対してこの私は正直に申し上げる祈り私は本当に困っておりますけれども私は一番そこのところであなたに信頼しておりますということができると思います神に委ねるということが自分の生涯を神に委ねるということの信頼さを考えておりますこの次のことは7節をご覧ください主の前に漏らし耐え忍び停止を待ち望む神に安住しているということですね自分の生涯で私たちは信仰の生涯には神の中に安住することを訓練されていかなければ神の中に自分は安らかに安住しているどんなことがあってもそのことにおいては私は揺るがないというこれはいろんな緩むところの経験をたびたび繰り返してしかもその中で保たれている自分を発見してそうして私たちは初めてそこで神に対して揺るがない経験を持つことができるそうしてそこでヨハネ福音書の3章の16節にありますように神はどんな人を我々をその一人子のためを全てのものが教えの命を持つためであるあなたを語っていると思いますけれども私たちはその永遠の信頼を神に寄せて生活するということが今までにして祈りましょう 方が我々の人生の本当の元へおいでになりますことと、いかに表現に揺らぐことがありましても、変わることなく私たちをお支えくださいまして、そのご愛を私たちに理解させるために、あなたは御子イエス・キリストを十字架につけて私たちの罪をあがない、また私たちの日々の生活をお導きになっていくくださいますけど、この御言葉を通してもらいます。しばしば心を揺さぶられて、また他の人に対する心の体の愛を揺らしたりするところの我々であります。どうかあなたに対する信頼をいろいろなことを経験するたびに深められて、永遠の我らのよりところでおいでになります。あなたを自分の主と仕事に仰いでいただきます。今日共に御前に礼拝いたします。お大姉妹たちとその各々が属しております、よろしくし、またそのお大姉妹たちに会うところの、今週会うところの人々をどうぞ祝福してくださいますように、私たちはその源となることができますようにお願いします。感謝と願いを求めます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
お送りしていただきまして、賛美歌333番を